ですよね。でそういう意味で私ちょっと日本 の, その公益法人とか NPO のあり方を見てると、これあのお役所とか政府 の, の下請けみたいな位置づけがあるような感じがしてですね、入ってきたお金は全てその年に使いなさいみたいな、結構政府の予算と同じような会計制度にもなっているような気がするんですね。ですから、そのお金をこう貯めて、でそれをまた例えば運用して増やして増やすとパイが多くなるじゃないですか。それを使うっていうあまり概念があんまりないんですけども、そこら辺はアメリカの場合はどちらかというと合理的にできている気がするんですけど、いかがですか。
あのそうですね、ちょっと調べてきたんですけれども、1991年にあのオンラインでもあの操作ができる、あのやはりあの、チャリティーに関する法律が変わりまして、それまでですと個人ですとね、あの例えばファンデーションとかあの財団とか基金を作るにはもうものすごくお金がかかったんですね。ただそれをあのフィデリティですとかああいうところが、あの変わって、なんていうんですか、あの維持費とか運営にかかるあのことを関わってくれるんですね。で、ね、確かね、フィデリティですと1万ドルからあの基金を、作れるんですね。要するに、
まあ、要するに毎基金みたいな感じですね。
そうですね。
で、1万ドルじゃなくても
平均そうなんです。そう、何億とお金がなくても100万円からできると。で、その中のそのお金はもちろんあのフィデリティがあの、まあ、ミューチャルファンド投資ですから、あの毎年あの積み立てた分はそこから運用してくれるんですけれども、その利益に対しては普段でしたら税金を払わなくちゃいけないんだけども、それは税なんですよね。というただその口座に入れたお金は、チャリティー以外には使えないんですよね、というのがありまして、ただ10億円以上の財団っていうのは全体の 4% 意外にちっちゃいんですよね。で 73% が5000万以下で、2006年のでもアメリカ全体のギビングですと、まああのリーマンショックの前ですけれども30兆円なんですね、円にすると。だから日本はどのくらいかちょっとわからないんですけれども、ですからかなり、それで過去10年で 65% 増し、それはやはりそのオンライン の, あのであの小さな100万円から基金が作れるということになった、効果が非常に大きいんじゃないか。ですから日本に比べると、まあ、貯金箱とはちょっと違いますけれども、あのかなり根付いてますよね、そういう意味で。
いや、そうなんですよね。あの
受け皿があるというか、
それをあの実はあのコモンズを立ち上げて、我々はあの30年目線であの投資しましょうという、まあ、ミューチャルファンド投資委員会なんですけど、その延長として実はあの今みたいなことをやりたいなと思っているんですね。あの一人一人我々が自分の基金を持って、でそのお金を、毎年 5% 給付しますと。で残った 95% はコモンズの方に預けていただいて、こちらで運用します。で運用がなければ大きくなりますっていうみたいなものをやりたいなと思ったらもうフィデリティでやってるってコモンズの泉さんに教えていただいて、あ、やっぱさすがアメリカの方が進んでるなと思ってですね。でその寄付のするプログラムがもう何千億円とかの規模ですよね。ですからあの日本の投資委員会は全然大きな規模がそのあの寄付だけのそのなんていうんでしょう、あのファンドでフィデリティとかマティマンとかそういう大きなところありますよね。
チャリタブルバンガードですか。
あ、バンガード、そうですね。バンガードですね。そうですよね。あとあの確かに海さんあのルームズリードってい う,、はい、いうのをかなりサポートしてたと思うんです。これは、まあ、どういうご縁があってそれを、まあ、あのご支援するようになったとか、ちょっとそれもちょっと話して。
はい、ルームズリードは、まあ、ニューヨークで今インウッドハウスっていうニューヨーク の, もうあの地元のチャリティーなんですけど、私が考えているのはやはりあのアフリカですとかね、あの本当にあの日本とかあのアメリカのような恵まれた国から考えると、ちょっと本当にあの地球の先の先で困っている部分ももちろん助けなくてはいけないとは思うんですけれども、それだけではなくて、やはり意外にあの目先すぐ目の前に目を向けてみると意外な問題ってたくさんありますよね。だから両方しなくちゃいけないと思ってるんですけれども、でその2本立てということで、ニューヨークの本当に困っている、ニューヨークの貧困と戦う団体という意味ではイン